TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
明日から緊急事態宣言下の大型連休ということで、生活困窮に至っている方々の現状を伺っていきたいと思います。はい、困窮者支援を続けている一般社団法人つくろい東京ファンドのメンバー小林美穂子さんにお話を伺います。小林さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて小林さん、これまでの緊急事態宣言の際にもお話を伺いましたけれども、今回の緊急事態宣言、はい、現状いかがでしょうか。
そうですね、もうとにかくその去年の4月からなわけですよね。
はい、
新型コロナウイルス その感染拡大、これがもうずっと長期化していることによって、それまでなんとかなっていた人たちがどんどんもうダメだっていうふうな、窮状を訴えるようになってきています。
うん、
で厚労省のまとめによりますと、その コロナの影響で解雇とか雇い止めにされた人たちっていうのが、昨年2月以降累計で10万人を超えているんですよね。10万1515人、これ4月16日時点でなんですけれども、それだけその雇用、仕事を失った人たちが出ているわけなんですけれども、この数っていうのはそのハローワークとかその労働局で把握している人数なので、実際はその日雇いとかの人たちもたくさんいるわけですから、もっともっと多くの人が仕事を失ってしまっているっていう状況が起きているんだと思います。それでですね、炊き出しですとか、そのホームレス支援団体の人たちが定期的に行っている炊き出しとか食料支援の現場でもですね、どんどん人は増加していまして、
はい、
池袋で支援活動している手の橋さん、うん、NPO 法人手の橋というところがあるんですけれども、そこでは、今年3月かな、
はい、
に340人お弁当を求めて列を作ったそうで、これはコロナ以前の約2倍に当たる数って、もうすでに2倍になってしまったんですね。で昔はそのコロナ以前は路上生活者だったりだとか、おじさんたちってみんなが呼ぶような人たちが多かったんですけど、それがどんどん若い人とか学生さんとか、それから家庭の主婦とかも増えて目立つようになってきたと聞いています。
困窮の裾野が広がっている印象ですね。はい、
そうですね、どんどん広がってますね。で実際私のところにも昨日電話の着信がありまして、
はい、
お電話してみると、年末年始の相談会の時に小林さんとお話ししたんですけれどっていう方で、その時はその扶養照会があるからどうしても生活保護は考えられないというふうにおっしゃっていて、なんとか自力で頑張るんだっておっしゃっていた方が、友達だとかお金を借りたりいろいろ頑張ってやってきたんだけれども、この3度目の緊急事態宣言でもうダメだと、
はい、
もう友達からも見放されそうですっていうような連絡があったりしました。
なるほど、扶養照会義務ではないというような発信もようやく政府もするようになっていたりしますけれども、友達のお金を借りる前に、はい、やはり生活保護などは頼ってほしいところですよね。
本当ですね。政府もその生活保護の広報をやる代わりに、その社協の貸付だとか、
はい、
そちらにどんどん誘導してしまっていて、今もものすごい人数の方が生活保護ではなく社協の貸付、緊急小口資金だとか総合支援資金に頼ってるっていう状態で、その社協の貸付を借りる方たちの中にはもうクレジットカードですでに借金をしていたりだとか、
はい、
いろんなその払いを先払いにしていたりとかする人たちがほとんどなんですね。なのでこの貸付の期限を6月30日までと伸ばしましたけれども、この人たちはこの借金を抱えた状態で仕事もすぐに戻るわけではないですから、しかもコロナはまだ続いているわけですよね。その後どうするんだろうなっていうのが非常に、はい、憂慮されます。なので貸付を受けましょうっていうのではなくって、とにかく今は生活保護で生活を安定させましょう、とりあえず一息つけましょうっていう広報をなぜやらないんだっていうふうにイライラしながら毎日支援活動に関わってます。
この生活保護の例えば受給 まあ、そういったような相談をしたいときには、かねてからずっと窓口などで行政の水際作戦が行われるということを指摘されてますよね。そうした立ち会いなどで見た現場の対応というのは今どうですか？
今はですね、私この1年間ずっと同行する中で、最初の頃はもう本当に筆舌に尽くしがたい、これが公務員の姿かってびっくりするようなことばかりで、一冊の本ができてしまったぐらいなんですけれども、最近私が行くところでそのあまりにひどい対応される人っていうのはいないんですが、ただ単独で行って水際にあったっていう方の報告は未だに聞いております。去年じゃないですね、今年に神奈川県の、横浜市神奈川区で水際があって、それが新聞に報道されて、結構たくさんの方に知っていただく機会になったんですけれども、そういうことがあってもまだ、同じ近くの近隣地域ですけれども、で追い返しをされたっていうような報告を聞きますので、相変わらずその単独で申請に行く人たちにちゃんとした対応をしないところっていうのはそこら中に見受けられるようです。
なるほど。その追い返しというのはどんな口実で追い返すんですか？
まずはその、古典的なのは全泊地といいまして、昨日の夜はどこに泊まってましたかっていうふうに話すんですね。で、違う宅にいましたっていうと、じゃあそっちの国行ってねって言ってたらい回しにする、でその言われた国行ってみると、今度は住民票がここにないからダメよとか、あなたは若いからダメよとか、別な生活保護じゃない方向に誘導されちゃったりっていうことですよね。
なるほど。これ復習ですけれども、年齢若くても当然受けられますし、また生活保護というのはその申請した場所で受けられるんですよね。
住所のない方は、駆け込んだところで保護しなさいっていうふうに決まってます。
となると、いくつか誤ったあり方をこれ分かった上で追い返しているということになるんですか？
はい、そうです。
そうしたようなことが続いている中で、たびたび国会でも野党の議員がこう繰り返し聞く中で、通達出してくださいとか、生活保護は権利ですと言ってくださいとかって重ねてますが、そうしたことの効果、変化というのはあるんでしょうか？
あまり見えてないですね。なので私たちもその一生懸命発信はしているんですけれども、やっぱりその見てくれる人たち、必要とされている人たち全てに届くわけではもう全然ないので、これはもう本当に国が総力を挙げるぐらいの気持ちで生活保護を利用しましょうと、で福祉事務所も適切に対応してくださいっていう強いメッセージを出してくれないと、本当に命がたくさん失われてしまうというか、立ち直れなくなってしまう人が続出すると思うんですね。
そうですね。
それはもう国にとってすごい損害になると思います。
また例えば公園とか、あるいは都の施設などで炊き出しなどをしていると、場合によってはその締め出しが支援者に対して行われることもあるわけですけれども、そうしたような対応もこれ変化した方がいいわけですよね。
そうですね。共助だけに頼られても困るんですけれども、公助だけでももちろん、公助はもうしっかりした公助があった上で、その炊き出しだとかいろんな細やかなサポートがあった方がいいと思うのですが、そちらもそうですよね。もっと寛容になってもらわないと困ると思います。
でもそれ以前に、そもそも国として地域として受け入れましょうという話あるわけですが、そうした中、小池都知事が、ゴールデンウィークはエンジョイホームでという発言をしておりまして、ではその家がない方についてはどういった支援をするのかというところも気になるところであります。この発言はいかがでしょうか？
そんな発言をしたんですね。ごめんなさい、私ちょっと、バタバタしていて全くそれは知らなかったんですけれども、家のない人はどうするんでしょうね。ホテルですとかそういったところをちゃんと準備してくれているのかな。自治体によってはその3カ所ホテルを用意しましたとか、そのゴールデンウィークの間の、居場所を用意しましたとか言ってるところはあります。あと福祉事務所もですね、以前だったら休みになると完全に閉じてしまってたところが多いんですけれども、夜間受付しかないようなところが多かったんですが、最近ではこの日とこの日はやりますとか、電話を通じるようにしますとか、各自治体で対応を考えているところも増えてきたとは思います。
だからさまざまなその居住地支援であるとか、さまざまな宿泊地を提供するであるとか、場合によってはそのシェルターなどを確保するなど、はい、いろんな政策というものがここでも必要になりますよね。
必要になりますね、やろうと思えばできることだろうなと思いますけれどね、
この生活保護なんですが、コロナ以降も議論が続きまして、2023年に向けて生活保護費の見直しの議論というものが始まるということで、これどういった議論が今なされているんでしょうか。
ちょっと私はそこには詳しくあんまりないです。
なるほど。ではその生活保護費の議論について現場から行政に求めることはいかがですか。
はい、生活保護費はですね、どんどん引き下げられておりまして、その根拠がまた曖昧なんですよね。私もその がっちり関わってるわけではないので、もう詳しい説明ができないのがもどかしいんですけれども、非常に厳しい額になっておりまして、ケースワーカーさんの良心的なケースワーカーさんの中には、この金額じゃ暮らせないっていうふうに吐露される方もいらっしゃるぐらいなんです。
はい、
お年寄りが一番割を金額的に一番少ないのが、お年高齢者なんですよね。高齢者はそんなに食べないだろうっていう、そういうことで75歳以上の方が一番少なくって、生活扶助費も東京では7万1900円しかないんですけれども、それを見てそのケースワーカーさんも、これじゃ生活はできないっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるぐらいなんですね。とても厳しくて、そういう方たちがその生活が回らなくて炊き出しに回ったりっていうこともあると聞いてます。
はい、なのでそのあたりの話をするのであれば、しっかりと現場の声と当事者に必要なものが届いているかどうかという目線、これが最優先で議論されてほしいですね。
そうですね。ただなかなかその国民市民の皆さんも、その7万も出てるんだからいいじゃないかっていう、その自己責任のがやっぱり根強くって、働いてないんだからそれで文句言うなっていうような風潮になってしまうのが非常に残念で、なかなかそのあちこちで裁判してますけれども、思うようにはいかないのが現実ですね、今のところ。
そうした中、支援をする対象も非常にこう増えているという印象をお持ちだということですけれども、こういったさまざまな活動を支援する方法というのはいかがでしょうか。
さまざまな活動なんですか。
なんか支援する方法ですね。例えば作る東京ファンドのような、その炊き出しとか、さまざまな困窮者支援とか、立ち会いですね、生活保護費申請など。
はい。はい。
はい、
支援する方法。
はい、さまざまな団体があると思うので、もし皆さん気になったら、そうした団体の支援方法、ウェブサイトなどで確認していただければと。
そうですね、
はい、思います。
私たち5月3日と5日に、新型コロナ災害緊急アクションで、また大人食堂をやりますので、
はい、
そういった、5月3日と5月5日ですね、にセントイグナチオ教会で、また炊き出し食料提供や生活相談、法律相談などいたしますので、
はい、
もし周りにですね、お困りの方だとか、よく通る通り道にいらっしゃる路上の方とか、気になる方がいらっしゃったら、そういうところ行ってみたらっていうふうに一声かけてくれると非常に助かります。
そうですね。ある種の、相談先などを拡散するということも重要にはなりますよね。
はい。
わかりました。小林さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。
一般社団法人つくろい東京ファンドのメンバー、小林美穂子さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954